今日のテキストはテトスへの手紙2章です。テトスへの手紙2章です。ちょうど一月ほど前、母の日の時に私たちは同じようにこのテトスの2章の御言葉を学びました。その時は主が母に求めていらっしゃること、そのことを見たわけですが、今日は主が父に求めておられること、そのことをご一緒に学んでまいります。確かに男性たちに対する教えです。今から私たち見ていきますけれども、まず教会にいる年配の男性たちに対する教えがあります。そして今度は若い男性たちに対する教えがあります。そして最後にこのテトス自身に対する教えがあります。女性の皆さんは今日はお休みになっておられてもいいというわけではなくて、ここに記されている内容というのは年齢も男女も関係ありません。大切な真理がそこにあります。どんなふうに我々が信仰者として歩んでいくべきなのか、そのことを御言葉が教えてくれています。ご一緒に御言葉を見て、そして学んでまいりたいと思います。まずこのテトスへの手紙の2章の2節をご覧いただきたいと思います。年配の男性たちに対する主のメッセージが記されています。老人たちには自制し謹厳で慎深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。老人たちには自制し謹厳で慎深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。パウロはテトスにこのように教会にいる老人たちに教えなさいというわけです。老人たちと聞くと我々はある年齢のグループを当然想像するわけですけれども、ご覧いただきますと年齢は記されていません。ただ一般的にはこの老人に該当する人々っていうのは子供たちがもう巣立っていってしまった、そういった人々、そういった年齢の人々を指すと言われています。だから非常に幅広いわけです。でこの教会にいる老人たちに対して、子育てが終わって子供たちが巣立っていった、そういった男性たちに対して4つのことを教えています。まず一つ目にパウロはテトスに対して、教会の人々に対して次のことを教えなさいと、自制ということを教えなさいと、自制するものでありなさいということを教えるようにというわけです。この言葉は新約に3回しか出てきません。これ以外のところでは自分を制するというふうに訳されています。日本語では特に何に関してか、この前後を見ていただきますと明らかにお酒に関することです。というのはこの言葉の意味の中に飲酒を慎むとか、お酒を制限する、制酒するとか、そういう意味がこの言葉には含まれています。そしてよくご覧いただきますと3節のところには年を取った婦人たちに対する教えの中で大酒の虜にならずということが出てきます。一章をご覧いただきますと7節のところからは監督は家の管理者としてどういう人でなければならないか、7節には酒飲みでなくというふうに出てきます。ですからそういうお酒に関すること、そのことをパウロはここで対しながら教えているということが見えるんですけれども、パウロがまず最初に教会のそのような年配の皆さんに対して教えるべきことっていうのは自制すること、そういうアルコールから離れること、いやそれ以上にどういうことかっていうと常に頭がクリアで、そして何が大切なのか、何が本当に永遠に価値あることなのか、そういったことを明確に判断できるものとして成長しなさいという話です。アルコールによって判断ができない人になるんじゃなくて、しっかりと何が大切で何が永遠に価値あるものかを判断できるような人、そういう人になりなさい、そのような勧めをまず最初に与えるわけです。二つ目です。謹厳であれと出てきます。この言葉も非常に面白い意味を持っています。ギリシャ語でこの言葉を調べてみると性格とか行為が尊厳なとか尊ぶべきとかということで、 おそらくパウロはここでこの教会の人々に対して年老いた皆さんは教会のそれ以外の人々から尊敬を得る人でありなさいと、尊敬の話です。ここは教会員がみんなあなたたちを尊敬するように、そのような人になりなさいって。特にそのための3つの分野を我々見ることができます。一つは態度であり、一つは言葉であり、そしてもう一つを挙げるとすれば信仰です。というのはまずこの謙厳という言葉なんですが、今説明しましたようにこの言葉には尊厳とか尊うべきとかということで尊敬を得なさい、そういう意味があるんですけれども、同時にこの言葉を見たときに信仰の大人として生きていくという、そういうことを表す意味があります。どういうことかって、この謙厳という言葉には軽率で不真面目な行動とか愚かで子供じみた行動を取らないという、そういう意味もあるんです。だから見えますでしょ、パウロはここで謙厳であるように命じなさいって言ったときに、当然彼らは信仰において大人であるべきであって、だって信仰歴が長いわけですから、当然ですからいつまでたっても子供じみた幼稚な信仰者であってはいけないって、彼らの行いというものはまさに信仰者として大人でなきゃいけないと。これは子供じみてるって言った時にユーモアがあってはいけないとか冗談を言ってはいけない、そんな話をしてるんじゃないんです、ね、彼らは何が大切かっていうのをよく知ってるんです。そして本当に信仰者として、信仰者の大人として生きてるということです。同時にこの態度を考えるときに、そのように信仰的に大人であるだけじゃなくて、彼らは神の前に正しい行いをしている者たちです。だって信仰が成長している人は何が神の前に正しくて何が間違っているのか、何が罪なのか、何が神を喜ばせ何が神を悲しませるのか判断できる人たちです。正しく生きている者たちであり、もう一つ挙げるとしたら、この人たちは人々の兄弟姉妹たちの徳を高めるために全てのことを行っている人たちです。パウロはコリント第一の手紙の10章の中でこう言います。全てのことはしてもよいのです、しかし全てのことが有益とは限りません。全てのことはしてもよいのです、しかし全てのことが徳を高めるとは限りませんと、コリント第一の10章の23節のところに記されています。また24節のところには、誰でも自分の利益を求めないで他人の利益を心がけなさいって。ですから分かりますでしょ皆さん、信仰的に大人の人たちは何をするかっていうと、人々の信仰が成長するために尽くす者たちなんです。自分のことよりも人々の信仰が成長するために、そのために労している人たちです。パウロは言うんです、教会の年配の人たちにこのことを教えなさいって。でお話したように態度だけじゃない、行いだけじゃない、言葉においても彼は気をつけなきゃいけない。教会のそのような霊的な者たちに対しては言葉において罪を犯さないようにと御言葉が警告をします。悪い言葉を口から出してはいけないって、エペソ人の手紙の中で4章29節のところにパウロは言います。悪い言葉を一切口から出してはいけませんって、神が喜ばれないようなことを口にするなって言うんです。すぐに私たちは人の悪口を言ってみたり、人のその欠点を口にしたりするって、神様は決してお喜びにならないし、そういうことをもって人々の信仰の成長を見ることはできないです。何度も私たちは見てきているように、私たちはそういったことから離れなきゃいけない。離れることはできるんです、イリス、信仰が成長することによってそういうところから離れるんです。ですから人の悪口しか口にしない人々っていうのは何を意味しているか、信仰において幼稚なんです。 先ほどお読みしたエペソの4章の29節はこう言います。ただ必要な時人のとこを養うのに役立つ言葉を話し聞く人に恵みを与えなさいって。全然違う生き方ですよ。悪口を言いながら生きる生き方なのか、それとも聞いてる人々が会話を通して主を見上げて、そして神に喜ばれることを選択していこうとする、彼らの信仰が成長していく、そういった言葉を話す人になりなさいって。そういう人々って教会に必要でしょ。そういう人々が教会にあふれてるならば、あえて言うならば、このパウロが言うようにそういう年配の人がたくさんいる教会っていうのは祝された教会です。でもちろんこれは若い人にもみんなに共通していることです。でも少なくとも信仰歴が長い人々、信仰者として長い年数を歩んでいる人たちはそういう面で信仰的に大人であるということを示すことです。もう一箇所ペテロがこんなことを言っています。ペテロ第一の手紙の3章の中にペテロが詩編の御言葉を引用しながらこう言っています。10節、命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、聞いてください、命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者はどうしたらいいか。舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよって。ちゃんと御言葉はそのことを私たちに教えてくれてるんです。どうやったら神様の祝福をいただけるかって。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられるって。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かうって。どうぞ信仰者の皆さん、男性女性に関係なく、年齢に関係なく、そのような人になりたいということを決心して神様に助けをいただくことです。私たちはまずこの口から悪い言葉を一切出さないでおこう、その決心をすることが必要です。同時に今も見てきましたけれども、私たちが口を開くならば人々の信仰が成長するために口を開きたいって。パウロはイエス・キリストの再臨の話をしたときにテサロニケの教会のみんなにこう言ってます。ですからあなた方今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。テサロニケ第一の手紙の5章の11節です。大変な迫害の中にあって、兄弟たち、クリスチャンたちが何をしたかというと、励まし合いながら主イエス・キリストにお会いする日が近づいてんだから、一生懸命その日に備えて主の前を忠実に歩み続けていこうと、そのようにして彼らは励まし合ってた、徳を高め合ってたって。そういうふうに言葉においても正しくあることだって。もう一つ挙げるとしたら信仰です。教会にあってその年配の人々が態度においてもそうだし、言葉においても本当に人々から尊敬されるような人であるって。その人は間違いなく信仰においても人々の尊敬を得るような、そういう人です。ある一人の人物のことをパウロは彼、また彼らのことを尊敬しなさいと言ってます。その人物の名前はエパフロデトです。この人のことはピリピの2章の中に出てきます。パウロはこう言うんです。喜びにあふれて主にあって彼を迎えてくださいって。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。ピリピの2章の29節のところです。ピリピの教会に宛てたパウロはこのエパフロデトのような人物、このような人物に尊敬を払いなさいって言うんです。また彼と同じように歩んでいる者たちに尊敬を払えって言うんです。なぜか、その理由まで書いてくれています。30節に、なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからだ。わかりますでしょ。このエパフロデテは命がけだったんです。彼は命がけで、今我々賛美した曲の中にもありました、私たちは主に従っていこうと、主に喜んでいただきたいと思う、その結果命の危険を 身に招くことがあったとしても、それによって命を落とすことがあったとしても、信仰の勇者たちはそれでもなお主に従い続けたって、だから尊敬に値するって言うんです。パウロは教会の年配たちに、年配の男性たちに、ますますそのような歩みをするように進めなさいと、そのようにテトスに教えるわけです。こういった人々から尊敬を博するような人々が間違いなく教会に必要です。もっと言えば、そういう人は間違いなく家庭に必要です。私たち男性を、父親を、家族の者が尊敬するかどうか、その言動を見て、その信仰を見て、彼らが尊敬を払うかって、私考えてみなきゃいけないです。でも確実に御言葉が教えることは、それこそ神があなたが私に望んでおられることだってことです。三つ目に、この年配の人たちに対する教えを見るときに、慎み深くしなさいと、ますます慎み深くありなさいということを言います。この慎み深いという言葉も、二つの言葉が一つに合成されているんだ。これ、それは一つは健全なという言葉であり、もう一つは心なんです。ですから、この慎み深くっていうのは健全な心を意味しているんです。健全な心ってどういう心かって、その人の心ってのは間違いなく分別があるんです。だから賢明であり、だから知恵があるんです。何が神の前に正しいのか、何が神の前に喜ばれるのか、その判断ができる人です。だからその人の心は健全な、その人の心は健康なんです。また実はこの人っていうのは非常に穏健な人です。穏やかな人です。感情的じゃないんです。なぜかお分かりになるでしょ。感情的な人っていうのは、何が神の前に喜ばれるかどうか判断することができないからです。なぜならその人はいつも感情に支配されてしまってる。霊的な人っていうのは、神の霊が私たちの心を支配するゆえに、私たちはその知恵を持って正しい選択をすることができるんです。だから霊的なんです。ですからパウロがこの教会にいる、おそらく信仰的に長い人たち、信仰歴の長いそういう人々に対して、ますます慎み深くありなさいって、しっかり分別を働かせながら、神に喜ばれることをいつも選択するように、そのために感情的ではなくて、ちゃんと神様の与えてくださる知恵を持って正しいことを判断していくようにって、そのことを勧めるんです。でね、皆さん、最初にもお話したように、これは男性だけじゃないって。なぜかっていうと、実はここで言われている慎み深くというこの言葉ですけども、これは形容詞で使われているんですけど、この言葉は5節の中に出てきました。出てきましたでしょ、婦人たちに対する教えの中で、若い婦人たちに向かって5節慎み深くで出てきます。また6節をご覧いただきますと、若い人たちに対して思慮深くってあるんです。これ同じギリシャ語なんです。ただ2節とか5節はこの慎み深くと訳されているのは形容詞形です。ところが6節のこの思慮深くっていうのは動詞形なんです。でも言わんとしていることは非常に似通ってます。じゃあ何を言ってるかって、このようなクリスチャンとしてふさわしい特徴、こういうものをクリスチャンすべてが持つことが必要だと思います。年配の男性であっても、年配の女性であっても、若い男性であっても、そして若い女性であっても。そして4つ目です。自制があり、謹厳があり、そして慎み深くがあり、そして4つ目は信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。さっきからお話しているように、この健全というのは健康という意味を持った言葉が使われています。 しかもこの信仰と愛と忍耐というこの3つの言葉、すべて名詞なんですが、その前にパウロはあえて定冠詞をつけるんです。意味があるんです。なぜそうしたかというと、パウロが言いたいのは読者一人一人の個人的な信仰であり、個人的な愛であり、個人的な忍耐を意味しているからです。つまりパウロはこの読者たちに対して、ね、問題としているのはあなたの信仰だって、他の人の話はあなたのことだって、愛はあなたの愛なんだって、そしてこの忍耐というのはあなたの忍耐だということを言うわけです。それらが健康であるようにって、それらが神の前に健やかに育っているような、そういう状態であるようにって。信仰というと、もう皆さん深い説明は必要ありませんけれども、信仰というと神様の御言葉に対する揺るがない信頼の話です。どんな時でも神様の言葉に信頼しようって、神がおっしゃったんだったら必ずそうなるから信頼しようって、そういう年配の皆さんやそういう若い人たちがこの教会にあふれていたらどんなに素晴らしいでしょう。そういう人々はこの教会にたくさんおられました。さまざまな集会でそういう人々は常におっしゃったんです。主を信頼しようって、主の言葉を信じようって。そういう信仰は若い信仰者を励まします。パウロは言うんです。そういう信仰者でありなさい、年配の皆さんって。愛においてもそうです。神に対する愛だけじゃない、人々に対する愛において健康的だって言うんです。神を愛する愛っていうのは神の御言葉に命令に従うことです。ですからこの人はいつも神様に従っていこうとするし、失敗したらそれを悔い改めてまた従っていこうとする、そのように主が教えてくださっているように生きようとするし、周りの人々に対してどうかって、相手がクリスチャンであればその人たちの信仰の成長のために喜んで自分を犠牲にして仕えていこうとするし、相手がまだイエス様のことを知らなければこの素晴らしい救いを伝えようとするし、そうやって生きてるって言うんです。自分よりも周りの人たちのために生きてるんです。だってそのような愛でもって我々は愛されたからです。三つ目のこの忍耐というのは、何が起ころうと主への希望を失わない人です。必ず主の御心がなされることを信じて、その主の御心を信じ、そのことがなることを求めながら日々を歩んでるんです。必ず主は最善をなしてくださる、この確信を持ち続けている。忍耐を持って。で、なぜこんなことを教会のその年配の人たちに教えているかって、というのは、往にしてこの老年を迎えることによって多くの人たちは希望を失うからです。これまでの人生を振り返るときにいろんなことで後悔を覚えてしまう。もっとああしときゃよかったとか、もっとこんなふうに生きればよかったとか、そして落ち込んでしまうことがあるからです。また若い時のように奉仕ができていない自分を見て自分を責めたり、また自分には能力がないからといって自分を卑下したり、つまり年を重ねるに従って失望や絶望を感じている年老いたクリスチャンが多いから、だからこそパウロは彼らに言うんです。テトスを通して、年配の皆さんと最後までしっかりと信仰のレースを走り切りなさいって。長年にわたって教えられてきた主の真実さ、数々の恵みを思い出して、その主の偉大さを人々に伝えるという責任がまだ残っていることを覚えてなさいって。まだ伝えなきゃならないことがいっぱいあるんです。 あなたのその長い信仰生活を通して神がどんなに忠実な方であり、どんな真実な方であり、どのようにあなたの必要に応えてくださったのか、どのようなレッスンをあなたが学んできたのか、その信仰の財産を次の世代に伝えていかなきゃいけない。かつて私たちはそんなことをしてたんです。戦前や戦中という私たちが経験したことのない時代を信仰者として生きた、そういった人々の証を聞きました。それが励ましになった。まだまだ皆さんはこの神様の素晴らしさを伝えるという役目が残っているんです。主に信頼を置き、主の御心を行うことがどんなに素晴らしいことなのか、そのことを後に続いてくる者たちに教えていかなきゃいけない。そういう務めがあるんだ、そういう責任があるんだということを覚えなきゃいけない。失望してられないんです。落ち込んでられないんです。皆さん、確かに働きにおいては制限されているかもしれない。しかし皆さんの信仰はその年に関係なく成長しているはずです。どうぞ希望を持ってください。主があなたを使ってくださるということをしっかり覚えてくださいって、あたかもそのようなメッセージをパウロが私たちに、聞いている者たちに与えているようです。特に教会の中でこの年を重ねた皆さんに対して、失望しちゃいけないって、しっかり私を見上げて私についておいでと。さて、こういうメッセージを年配の人たちに与えたパウロ、今度は若い男性に対するメッセージがこの6節のところに出てきます。見てくださいます。同じように若い人々には思慮深くあるように進めなさいって。また私たちこうして見るときに、若い人々とあるわけで、一体じゃあ彼らは何歳ぐらいの人なのかと考えてしまうわけですが、ここにも年齢は記されていません。マッカス先生はこう言います。おそらくこの年齢というのは結婚できる年齢から60歳ぐらいまでであろうと。ですからこれも非常に幅があるわけです。そしてここに彼らに対する勧めが記されています。命令形で記されています。これはどんな命令かって、思慮深くあるようにって、思慮深くありなさいって。さっき私たちは2節のところで慎深くという、そこで説明をさせていただきました。でこの思慮深くという言葉を見ていきますとね、この言葉には情欲を抑えるとか節度を保つというような意味もあるんです。特にこの6節のところでこの思慮深くというのはそういう意味を持ってこの言葉は使われていると、辞書は説明をします。ですから特に若い男性たちに対してパウロがこのテトスを通して説明すること、教えること、また命じることは、そういった情欲にあなたを支配させてはいけないって。パウロはテモテに対してもそのことを教えています。テモテ第2の手紙の2章の中で22節に、それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいと。若い時の情欲を避けなさいって。大変な戦いであるということはみんな知ってます。しかし感謝のことに神様は私たちを助けてください。そういったものに心を奪われてはならないって、そういったその汚れたものに私たちの心を支配させてはいけないというんです。しっかりとそういうものに心を支配されるんじゃなくて、神ご自身に支配されるようにと、そのようなことを彼らに教えなさいとパウロはテトスに勧めるわけです。思慮深くあるようにって。確かに今我々見てきたように、そういったこの不純な性的欲求というものに対して清くありなさいって、この世の中はそんなことを教えません。好きに生きたらいいと言います。でもあなたを作った神様はそうは教えてません。 清くありなさいと、正しくありなさいって、そのように教えるわけです。そのように若い人々に教えていきなさいって。もう一つ付け加えるとしたら、御言葉はこんなことを若い人たちに教えるようにと教えてます。これペテロが教えるんですが、ペテロ第一の手紙の5章の中に5節に、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、減り下る者に恵みを与えられるからです。ですから確かに私たちは若い人たちにそのような情欲によって支配されることがないように、支配されて罪に至ることがないようにという警告を与えますけれども、同時に謙遜でありなさいと、プライドという同じように非常にこの罪に対して気をつけてなさいって。だって神様はプライドのある人間をお持ちにならないんです。神がお持ちになるのは謙虚な謙遜的なものです。主イエス様がそのような模範を示してくださった。神でありながらそのあり方を捨てることはできないとは考えないで、私たちと同じ人間になって死にまでも従われたと、フィリピンの2章が教えるように。さて、そういったことを我が家たちに教えなさいと、情欲に対して、こういったプライドに対して。さて進んでいきましょう。7節のところから見るときに、今度はテトス自身に対する教えがあります。どんなことをパウロが教えるか、7節のところに、また全ての点で自分自身が良い技の模範となり、教えにおいては純正で威厳を保ち、非難すべきところのない健全な言葉を用いなさいと、4つのことが出てきますよね。同じように自分自身が良い技の模範となるように、教えにおいては純正であるように、そして威厳を保つようにと、そして4つ目に、非難すべきところのない健全な言葉を用いなさいと。もしあなたがそのように歩むならば、結果としてそうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるでしょう。良き証がなされていくという話です。このテトスに対してパウロが命じたこの4つのことをご一緒に見ていきましょう。非常にこれも私たち信仰者にとって大切な教えです。まず最初にパウロが言うことは、良い技の模範になりなさいってテトスに言うんです。あなた自身が、私はダメですよって、私は信仰的にも弱いし、ではなくて、あなた自身が模範になりなさいって。霊的なリーダーとして働くのであれば、また働きを継続するのであれば、何が必要かと、それは人々の模範になるようにって。パウロ同じことをテモテに対しても言ってますでしょ。テモテ第一の手紙の4章の12節の中では、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい、かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさいって。言葉においても態度においても愛においても信仰においても清さにおいても模範になりなさいって、テモテ、そのように正しく生きなさいということを言うわけです。そしてパウロはこのテトスの2章の中でテトスに対しても同じことを言ってます。あなたが模範になりなさいって、あなた自身がって。でこれはリーダーたちに課せられた責任じゃないです。すべての男性たちに、ここにいらっしゃるすべての信仰者である男性たち、あなたに対する責任でもあります。なぜかっていうとね、主イエスキリストによって救われた皆さん一人一人は、信仰が成長し、教会において監督、つまり長老として働きをなすような、そういう霊的に成長したものになること、それを願うことは健全なんです。パウロはテモテ第一の手紙の3章の中でそのことを教えます。一節に、人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるって。それを喜んでらっしゃるんです。神様は当たり前でしょ。神によって救われた人が信仰において成長することを神がお喜びになることは当たり前です。 その人を新しく生まれ変わらせてくださっただけじゃない、その人のうちに成長したいという願いをくださり、そして成長するために何が必要かを教えてくださり、そのように実践していくときに信仰は成長するんです。そして願わくば私は家庭だけじゃない、教会というところにあっても神様の大切な役割と成していきたいって願うことは当然のことです。神がお喜びになることです。ですから男性である皆さんは教会にあって長老という、教会という霊的な組織にあって霊的だと認められた人々として主に仕えていくこと、それを願うことは当たり前の話です。でもそのためにはあなたが信仰者として模範を示していなきゃいけないというんです。だって信仰的に模範を示していない人がどうして教会の中で執事に推薦されます？執事として立派な働きをした人がその長老として推薦されていくんです。日々の信仰の歩みを持って人々の前に模範を示していくんです。ですから当然すべての男性たちにこの責任は与えられています。また同時に最初からお話しているように、これはもう男性だけの話じゃない、すべてのクリスチャンたちに対して神が望んでいることはみんなが成長することです。ですからこのテトスの2章の中で3節のところに年配の女性たちの話が出てきました。彼らの信仰が成長し、彼らが若い人たちに教えていけるように、若い人たちもそれによって成長し、ですからお分かりになりますでしょ、神が何をあなたや私に期待しているかです。主によって救われた人々はそこに立ち止まるんじゃないんです。前に向かって進んでいくんです。少しでも信仰が成長するために、何のために信仰の成長を我々願うのかって、僕らが信仰において成長すれば私たちを通して神様の栄光が表されていくからです。人から褒められるためじゃないんです、ね、神様の栄光を表すために私たちは成長していくことが必要なんです。そのために救われ、そのために生かされてるんでしょ。そしてもう一つ加えるとしたら、ね、教会のリーダーだけじゃない、男性だけじゃない、教会のすべての人だけじゃない、教会自体のそれ責任ですよね。さっきも触れたように、何のために主が私たちを救ってくださったのか、何のために主が私たちをこの世に置いてくださっているのかって考えたら、次の結論を私たちは引き出すことができる。我々はこの私たちの神様がいかに偉大な方であり誠の神であるということを世に知らしていくんでしょ。この方以外には救いがないということを人々に明らかにしていくんでしょ。この方によって私たちは生まれ変わるんだということを明らかにしていくんでしょ。どうやってそれを証明していきます？私たちを生まれ変わらせてくださったことですよ。こんなに神様私を変えてってくださって、そのことをもって我々は世にこの主の偉大さを明らかにしていくわけです。しかも同時に我々信仰者はこの主にお会いする日が近いということを知ってるからです。何度も私たち見てきているように、今日が地上における最後の日かもわからないということ、それをもって我々は生きるはずでしょ。違います？皆さん、もし我々一人一人がそんなふうに歩むならば、間違いなく私たちの教会っていうのは周りの人々に対して大きな模範を示します。だってテサロニケの教会はあのギリシャ地方において素晴らしい模範を示していたことがテサロニケ第一の手紙の一章の中に記されています。彼らはマケドニアとアカヤ地方の人々に模範を示したんです。そういう責任が私たちにあるんです、私たちの教会に。でもそのためには我々一人一人が模範を示していることが必要です。 ちょっとピリピの手紙の中で3章のこの御言葉をご覧いただけます。ピリピの3章の17節です。こんなことをパウロは言います。兄弟たち、私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてくださいって。あなた方と同じように私たちを見本として手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。なんで彼らに目を留めるかって、彼らの生き方を真似るためでしょ。彼らがどんなふうに生きているのかを見てその行いに習って生きるためです。ね、皆さん、教会というところは、そして我々クリスチャンというのは周りの人から見られています。ひょっとしたら私たちはこの世に対して失望を与えているかもしれない。主を知らない人たちがやってきて、当然私たちは彼らに主を知ってもらいたいと思っている。でも彼らがこう言うかもしれないでしょ。それは世の中の人たちの方が寛大だわって、世の中の人たちの方が愛を実践しているとか、世の中の人たちの方が許し合っているとか、世の中の人たちの方がマナーがあるって。私たち信仰者が確かに恵みによって救われた我々が覚えなきゃいけないのは、確かに神のこの救いは神様の一方的な恵みでした。しかし問題は私たちの生き方が本当に世の中から見られて尊敬に値するものかどうかです。よく恵みぼけっていう言葉使うじゃないですか。いい意味じゃなくて悪い意味でね。教会って何でも許される、何をしても構わないかのような、クリスチャンってみんなそうだ、何をしても許されるからって。無責任な歩みに関して我々は注意しなきゃいけないです。もちろん御言葉は御心から外れるときに、そういった兄弟姉妹たちを戒めることを教えています。つまり我々みんな一人一人神に対して人々に対して責任を負っているということです。なぜかって、私たちは模範を示していくんです。主によって救われた者たちはどういうものであり、どういうふうに我々は生きることによって神を、私たちが愛していること、神を恐れていることを世に明かしていくんです。ですから良き模範というのは主の命令を実践する人たちです。覚えてるでしょ皆さん、イエス様がマタイの5章の中で16節に、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。良い行いを見て人々は、この人たちが信じている神様ってすごいって、こんなふうに彼らを変えて、そして生まれ変わらせてくださったから、そしてそのような生き方をすることができるものへと私たち生まれ変わったんです。パウロは、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったと、エペソの2章の10節が言うように、神は私たちがこの世にあって良い行いをするために生まれ変わらせてくださった。良い行いによって救われたんじゃないんです。救われることによって良い行いをするものに変わったんです。しかし悪い模範というのは主の命令を実践しないんです。語ってはいても実践しないんです。パウロはこんなふうに言います。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためだって。つまり彼は言うんです。口では言うてるけども自分自身がやってないって言うんです。我々の弱いところはそこかもしれないです。皆さん、家庭にあって子供たちそれ見てる。お父さんあんな話するけどもお父さん実践してないって。どうやって模範を残します。良き模範を残しなさいって。急いで、あと手元に対する 模写を見ていきます。ご覧くださいます。続けてパウロはここで2つ目に教えにおいて純正であれています。2つのことを彼は言うんです。1つは教える内容です。それが正しいものであれって言うんです。もう1つは正しい動機でもって教えなさいって言うんです。イエス様はマタイの福音書の6章の1節のところでこんなことをおっしゃった。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられませんって。その当時多くの人々は人から見られることを願って人に見せるために善行を行ってたんです。そこでイエス様がおっしゃったのは人間の目じゃなくて主の目を意識してその目を恐れながら正しいことをしなさいって言ったんです。ですから私たちが御言葉を語るときに皆さんがどんなレベルであっても御言葉を教えるときに大切なのは教えの内容が真理であるとともに正しい動機を持って語んなさいと。人から褒められるためにやるんじゃないんです。神様が喜んでくださるために私たちはやるんだと。そして3つ目に威厳を保ちとあります。道徳的に高潔であってこの人は主に対して真剣に生きてるんです。この人は何が大切で主を何がお喜びになるのか何を主がお喜びになるのかを知ってそのことを実践してるって。パウロは言うんです。テトス、そのように生き続けていきなさいって、ね、道徳的にしっかり正しいことを見て主が喜ばれることを実践しなさいって。パウロはテトスに、テトス模範になりなさいって、模範として歩み続けなさいって。あなたが教えることはメッセージの内容においても動機においても正しくありなさいと。そしてあなたは道徳的に清くありなさいと。そして4つ目に言うのは非難すべきところない健全な言葉を用いなさいって。あなたは言葉において正しくなければならないって言うんです。この健全なっていう言葉は病気が治るとか良くなったとか健やかにする、そういう意味を持ってます。ですから健全な言葉っていうのは会話の話ですけれども、会話を通して人々の心を癒すようなそういう言葉です。会話を通してその人を励ます、会話をもってその人の信仰を高めていくようなそういう言葉を話し続けていきなさいって。最初に我々見てきました。年配の人たちの間でね、悪い言葉を口から出すなって。ここでも彼は繰り返すんです。人の心を癒すような言葉、励ます言葉、信仰において成長するようなそういう言葉を話しなさいと。非難すべきところはないと。なぜなら正しいことを語り続けてるから。こういうことを実践する人々、この人たちは霊的な人たちなんです。パウロは教会の年配の人たちに対して、教会の若い人たちに対して、そしてリーダーであるこのテトスに対して霊的であり続けていきなさい、信仰によってしっかり成長していきなさいということを命じます。特に男性の皆さん、今日は父の日です。あなたは大きな責任を負ってます。家庭において、信仰者として後に続いてくる者たちにしっかり模範を示しているかどうかです。そしてもしそうならば、この教会においてもこの社会においてもそのような者としてしっかりとキリストを明かし続けていくことです。そのような男性として、主が喜んでくださる男性として成長しなさいって。どうぞその決心を持って今日それぞれのお家にお帰りください。なぜなら私たちに必要なのはそのように生きていきたいとする決心です。そしてそれを実現させてくださる神様に助けを求めるんです。その決心とその祈りを持って主の栄光を表し続けてください。主が望んでおられる男性、主が喜びになる男性、そんな人として今日から新しい歩みを始めていただくことを心からお勧めします。お祈りします。父なる神様、この時間、この御言葉を神様あなたに感謝します。あなたは大切な真理を私たちに教えてくださいます。どうぞ我々があなたの前に謙虚になって主をそのように生きていきたいと、そのようにあなたの前に告白して、 そしてあなたの助けをいただきながらあなたに従い続けることができますように。主どうぞあなたの御業がそれぞれの心になされますように。あなたの祝福が一人一人の上に豊かにありますように。そのことを心から願い、あなたの御手にこの愛する兄弟姉妹一人一人を委ねをして、この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。